存在ラジオ
二畳半の小部屋から。
もちろん。
お、な、もちろん、なんですか。
いやこれはですね、
なんですか今の一言。
今の一言はですね、藤井隆君がですね、俺が、お作家のと肉料理どちらがいいですかって食事をする約束してる時に、それが肉食べたかったんですよ、で藤井君と初めて食事なんですけど、肉が食べたいですけどいいですかって聞いた時、もちろん作れたんですね、この言葉っていうのはすごくいいなと思って。
素晴らしいですね、
もちろんですとかね、俺もだから今使ってるんですよ、
いい言葉ですね。
もう16年前ですね、この5月の中旬こんぐらいの時期にね、藤井君初めてご飯食べたんですよ、そしたら藤井君がねしゃぶしゃぶ屋さん連れてってもらってね、その時にね、俺が先輩だからお金出さなくちゃいけないと思ってね、2万円持ってったんですけど全然足りなくてね藤井君に結構借りたっていう。
借りた。
その後ね、2人ぐらい合流したんですよ、スタッフの人が、じゃあ次で出すからっつって、バーに行ったんですけど、あのバーの中に滝があるバーで、そこでもお金が足りなくて、
また借りちゃった、
おごってもらっちゃった
でもお金借りる時ももちろんって言われて、
もちろんそういう時ありますよって言われて
もちろん、
いや藤井隆史さんいいでしょ、
ホテルマンがちょっと勉強になるような言葉遣いですね。
や
っ
さん、
え、違うんですか。
さすが相方。実はね、皆さんね、これね、いつだっけな、4月の17日、もう1ヶ月近く前の、日刊現代のね、月曜日コラムで藤井君のこと書いてるんですよ。
あ、コラムで、はいはい。
で、書いてるのもちろんってね、あの言葉を藤井君が教わったっていうのを書いて、そして彼の気遣い、気配りは、一流ホテルのホテルマン。涙クラスだって書いたんですよ。
ああ、なるほど、そうだと思う。
それ感じるよね、藤井君ね、一緒にいて。
感じます
ね。本当に、だってね、だって藤井君と一緒にいるとね、例えば和食食べに行きますよね、ちゃんこ屋さん食べに行くじゃない、醤油差しに醤油がなくなったことがない、あのみんな様で醤油がなくなるとちゃちゃっと刺してくるでしょ。あれすごいよね、あの気配り、
気遣いすごいですね。
ほんと楽しくね、あとプロデュース能力もね、前も言いましたけども、今ヤスが、横だけ反りましてね、上だけ、
そうです、上だけ残してるんですよ。
いや、三浦友和さんになれるって言葉を信じてね、やってるんですけどもね、
これほんと信じてるんですよ。これ藤井隆君にもう真横で言われましたから、右横で、ヤスさん、上だけ伸ばしてったらヤスさん最終的に三浦友和さんですって言われて、
今のところ神奈川県のね、三浦海岸の砂利に使
われてます。そうね、三浦の海岸だね、これ
ね、三浦です、三浦です。
じゃあ友和さんは
友和さんになれる、
三浦になってます。
海岸になってるだけで今、
はい、
三浦になってます今。
じゃあその方変化していくんですね、三浦。
変化していく。でもね、先週の放送のね、気に入ったね、あの女性と食べた時ね、ナイルっていう東銀座のカレー食べたの、デニーズ、あれはね、また砂利ですね。
じゃあ、まあ、あれじゃ、まだ砂利なの。
いやいや、そういうことで、
いやいや、そうですか。
なんでね、こんな放送中に鼻くそをじくってんだよ。もちろんって意味で言ってる時に、こいつ鼻くそじくってましたよ、これ、リオティクニャって。
一つ言わせてください。
オートキャストは2位なんですよ。
いや、分かった。
もう2位じゃないかもしれない。何？
一つ、自由だろ、鼻ちょっとやるぐらい自由なんですよ。
こういうね、
どうしたんだこれ
とね、なんていうのかな、開きなった時に自由が一番立ち悪いですからね。鼻くそじくのも自由ね。本当にもう嫌ですけどね、鼻くそじくってるラジオなんて嫌だろ、聞くの。
いや、嫌ですけど、いやでも、わざと今シーンとしてるのかなと思ってね。
何が自由だろって言った時、
そうです、ドキッとしましたけど。
いや、あの間を持ってさ、
はい、
言わしてくれみたいな言うじゃない、
はい、
超えないんだよ。もうさ、あのハードルで下くぐってくんだよ、
ね、そうそう、ギューッと引っ張ってってね、ポロッと前落ちちゃう
から、もっとさ伸ばしたりさ、
うん、
自由だろーとかさ、
うんうん、
なんか意味ない、ただがらってるだけだってね。近所の変わり者みたいな感じです。もうしょうがないですけど、早速言いましょう。
はい、
ずんの存在ラジオ。
二畳半の小部屋から。
やぺっこり45度、ずんの飯尾和樹です。
ずんのやすです。
この番組は、二人でやってるのに時たま独り言を言う親父と一緒にやってる番組です。
俺だ。
ずんの存在ラジオ
二畳半の小部屋から。最近このね、5月に入ってから2週連続ね、トークの急ブレーキね、
はい、
寸止めたり、まあ、噛んだりしてましたから、
はい、噛んでますね、
前々回はね、 鹿の角の表現するところ、綱と言ってしまったよね、トトトトってなってましたけど、このね今ね2畳半の小部屋からすごく丁寧にゆっくり行ってるのが見えました。やさ
どうでしょう、
素晴らしい、
もうほら豪邸に見えたでしょ、2畳半が今私の喋り方で2畳半っていう滑らかな言い方で大豪邸に見えた。
ちょっと待ってプレイバックしますね、キリキリキリキリキリ、このが噛んでましたこのどの
切ってくれ、
切ってくれ、
私を切ってくれも
私を切っていいんですよ、噛むんだから
そうなんですよ、そうですよ。
でもね
噛むのはそうそう
噛む噛むのしょうがない、
噛むのしょうがないですよね、
しょうがないですね、ほんとね。
今ほんと一般の人も言うからね、
え
なんか普通の一般の方と会話しててもなんか噛んだ、あ噛んじゃったって言って噛むの気にしてるのよ。
そうだよね、
いやいや大丈夫ですよ、噛んでツッコ
ミで言うじゃん、いっぱいじゃん噛むなよって、
あ
今噛んだから
そうそうそうそう、
やっぱあれ
あでもそうか、まあ、浸透してるってなんだろうけど、
噛
むのがね、
なんかフレーズも昔はもうなんていうの、テレビがね、テレビとかいろんなこちらがなんか作ってったけど、生産量が大変だねこれね、噛むとか業界用語じゃん、
そうです
よ、噛むとは例えばその芝居とか、そういう役者さんの用語かなんかだったんでしょ、多分噛むとか、
そう
ね、アナウンサーの方とかさ、噛むなんて言わないよね、
噛むは言わないです、
そんな噛むのもさ気にならなかったんじゃない、昔は言ってなかったから、もう放送で言うようになっちゃう、ツッコミの一つとして、ね、何噛んでんだよとかさ、また噛んだとかさ、だからそれがもう ああいうのな気になしょうがないみたいな、一般の人も、
でもダウンタウンさんですねこれね、ダウンタウンさんがあのお笑いの大体、大体そういうのってみんなそうですから、ね、
松本さんと浜田さん、
そうそうだ、噛んだやんってあの噛んだがね、
ああ、なる、おかしいよね、松本さんと同じぐらいの髪の長さなんだけどね、うちのズンのひとしもズンのやつだろお前ねえ本当に、いやいやいや、だ髪の長さじゃないんだね、
いや、どういうことですか、髪の、
ん
髪の長さじゃない、
いや切れ味とかそういうのはさ、
いやそれはまあそう、なんか、
ちょっと待って、なんでさ二の腕が痒くなるんだよ今このそのみんながやってる放送時ポリポリ嗅ぎながらさ言ってるけどさ、ねえねえ鼻くそじくったりさ、
痒くなる時もあんだろ、
ちょっと割れちゃったから割れちゃった、ちょっと今スーパースローで言ってんだり、
はい、痒くなる時もあんだろ
それがさカラララララララララなってんのよ、やさんね、ねえ
いやいやいや、これすみません、痒くなる時もありますよ、
ありますよね本当、いやそれしても、
何の話ですか今
俺ね実はね、5月ってのはね結構人生の怖いね月でもあるんですよ。
の5月ですか、
俺今までね、だいたい5月前後に振られてんだよね、付き合った方に、なんか、ゴールデンウィーク前とか振られた、なんかよく振られた感じがするんだよね、
春終わりぐらいですかね、
春終わり
って
冷静なのかね、
いやそうでしょうね、
桜見た後、ね、横を向いたらこのはんぺんがいたいやそういうのあって、
いやいや、まあまあね、昔、まあ、あの昔の行動を見てますと、これ振られ、私が言うのなんですけどね、
私
はい、やって電話連絡つかないって言って連絡つかないので有名だったじゃないですか、あの黒電話でさ留守電ついてなかったら、
ね、さ私まだ
これ本当みんな言って
るし、これ聞いてる
ね、
俺らがで育ってきたのはあの携帯の前が、まあガラケーはもちろん、
はい、
そしてポケベル、
はい、
その前が
ピッチ
なんか、ね、家の留守番電話なんですよ、
そう
家の公衆電話で4桁暗証番号やって、
そう
1は再生、
そうそうそう、
いい巻き戻すとかでみんなで留守電聞いてね、
そう
で待ち合わせとかや
ってた、待ち合わせ送るときは留守電にいるんですよね、
う
ん、
そう
で
安なんかはもう仕事がいつ入ってるか分かんないし、うん、やっぱ連絡取りやすいからみんな留守電機能付きのね、
そうです、
電話ですが私だけね、全然あの黒電話ダイヤル式をずっと使ってました
よ、ね、結構みんな留守電が普及したと後頃でもあの黒電話使ってたよね、
チリチリチリチリチリチリチリチリチリってね、
それでもう家に連絡つかないっつってね、仕事の電話で事務所の経理の方とかがね、
はい、河野さんとかね、河野さんとかも、もう強制的にね、もう留守電を、買っといたからって言われてね、分割で払うような感じでしたけど、
はい、で今でこそ俺にこうやっていろいろ恋愛のアドバイスしてますけど、
はい、
待って全然もう連絡つかなくて振られたりとかあったでしょ、もう連絡つかないから嫌だっていう、
実家にね、
そうそう
彼女が、その当時付き合っていただいた方がね、うんうんうん、家族さんと連絡とつかないですよね 母親にね呼び出されてね、
消息が不明だ
って、すげえ怒られましたね。あんた全然テレビ出ないけど何忙しいよそんなって、正座して怒られました、私、本当に正座しなさいって言われて、うん、本当に20、うん、いくつの人間くらいの時、うん、あんたさって何ちゃんか電話って、えっ、うん、電話つかない、どういうことなんだっつって、うん、女一人安心させないで何やってんのあんたっつって、うん、すっげえ怒られたんですよ。しかもこんなね、
そうそう、
先のわかんない職業やってるくせにね、うん、違うところ安心させないどうすんのよっつって、うん、公務員のお母様に、すっげえ怒られました。しかもその呼び出す方法が、うん、ね、和樹、うん、イタリア旅行行ったお土産あるから、うん、来週あたり来ないって言われた、あ、分かった、行く行くっつって行った3日後に怒られたんですよ。こうやって呼び出されたんですよ。これってよくアメリカの捜査当局がね、うん、警察とか FBI とか、うん、指名手配にアメリカフットボールのチケットが当たったっつって会場に呼び出すんですよ。そこを逮捕するんですよ、うん、それと一緒なんですよ。
やり口は一緒なんだ、
うちの FBI、怖いです。
メガネがキラッと光ってる、
キラッと光っ て,
光って
ベリーショートヘアの怒られました。
いや、あの時は今みたいなその女性に対するケアとかな、ぶっちゃけなかった気がするんですけど、あの時の考え方って、
あえば極上のコットンだったんじゃないですか。
あんなが、チリシだ、チリシ、
チリシ、
チリシ、チリシだよ、便所の便所のチリシだったの。コットンじゃない、便所のチリシ、
コットンだったんじゃない。いや、そうだよな、あの時だってさ、
だって今考えられないでしょ、あんなこと。
だって今、
ね、若い20代の時でさ、あれね、俺もよくそれで
だってさ、やっぱさ、急激な、なんていうの、あんな、なんていうの、ヤスとかさ、みんなで絡んでるのが面白かったりね。
あ、そうそう、男の方を優先してたよね、
友達、そう、
そう、男と友達遊んでたらって、それで、あれで、まあ、帰んなくていいっていうか、連絡しなくていいのかなってよく思ってたのよ。 それもなんか、もう大丈夫大丈夫っていうか、もう、
いや、
そんなことも、
そうですね、あの頃の和樹はぶん殴りたいですね。本当に付き合ってくれてたのにね。で、見事にやっぱり振られてショックで、いやー、もうその子も、その方も本当に幸せにやってますからね、うんうん、噂でね、
うんうん、
お子さんがいて、
あ、そうですね、
もう本当に、
うん、
いやダメだこれ。
よく近所のね、大きめの公園で大の字になってましたよね。大の字になって、やっさーやっすーっつって夜中に声を張り上げてる時ありましたよね。やっすちゃーんとか言って、俺な
あ
れ
本当にご恥ずかしいですけどね、これは何ですかって言いますね、皆さんね、振られてから、冬ですね、冬とかこういう5月振られてから、星空を見に行くって言って
た。そうそう、
大丈夫だってね、
よいよ、それなんかね、
それでもう吹っ切れんですね、さっと、もう早終わりっつって、それで帰っていくっていうね、その儀式をヤスに見られた
っていう、ね、いや、なんか付き合ってくれっつってね、一緒にこう行って、ヤス公演一緒に行ってくれないか
っつって、ヤスやっぱこうで振られてこうかなーって、しょうがないですよ、うん、とか言って、そっか、
分
か
ったっつって、公演で喋ってたな
ー、うん、
何かね、普通に恋愛で行き詰まると公演に行きたかった、ね、公演行こうぜヤスっつって、うん、
行きましたね、あべ、ね、動揺して水こぼしちゃったよ、本当に。ということでね、はぁ、皆さんも一回終わった恋は叫びましょう、
叫びましょう。
いやでも本当によく泣いてましたね、振られては、
うん、まあでも、
うん、ほぼ振られてたな、
そういうの経て、まあ、結婚ですね。
まあでもさ、まあ振られて、まあ、付き合って振られるのいいよね、一回ほら、
あ、そうです、それはそうです、
うん、来てくれたから、
そうそうそうそう、
うん、あと告白して振られるのもいいよね、
あー、でも
答えが出たから、
いやー、それ分かりましたよ、
うん、お、どうしたの、
告白しますよ、
いるの今、
今年、いや、いや今いないですけど、いや、今いないけど、うん、今年、そのやっぱり今の言葉にちょっと感銘受けたね、
そうですよ、
告白をするべきだね、これは、
そうです、
はい、
だから皆さん、いい告白のね、
はい、
セリフを募集しております、
はい、
宛先は、
はい、zun@1260.jp zun@1260.jp です、ぜひ、くださいね。
くださいね、テールランプ鳴らしにしてトークの、またなんか渋滞ですよ、ジャンクションで、エンディングジャンクションで、
おかしいな、これ
おかしいね、おかしい、しょうがないよね、多分告白するときもプロポーズも噛み続けんだよ、
プロポーズ噛みたくねえな、
だから噛むのを標準語にしようよ。
ね、なるほど、
それ行きましょうよ、
噛むのが標準語。
そうそう、あとはさ、相手の方に耳が慣れていただいて、
そう、ね、
よろしくお願いしますってことで、一人甘えていこう。また来週、
どうも。